皆様こんにちは、山本信子でございます。今回は大きく2点、いずれもウィズコロナにおける市民の暮らしに関する質問となりますので、よろしくお願いいたします。3月から以降、新型コロナの感染が拡大し、外出自粛から緊急事態宣言、その後5月6日に宣言解除となっても、しばらくはさまざまな社会活動が中止となりました。私の所属する市民団体でも活動ができない中、皆さんがコロナ禍で毎日をどのように過ごし、何が不安で何に困っているのか、アンケートで尋ねました。緊急事態宣言中はどのように過ごしましたかという質問に、多くの人が不要不急の外出を避け、買い物の回数を減らしたり、外出時はマスクを着用し、帰宅後は手洗いやうがいを行ったとの回答でした。いろいろなことが中止となり、人と会えなくて楽しくなかったとか、人と話すことがなくなり気分が落ち込んだという人もありました。多くの人がなるべく家で過ごし、外出する際も気を使い、感染しないよう、させないよう努めている一方で、今までの活動ができることを待ち望んでいる思いがあったことも推測できます。感染予防と経済活動の両立が世間では取り上げられておりますが、心豊かに生きていく上では、経済活動だけではなく社会活動も大切なことではないでしょうか。コロナ禍において市民の感染予防と社会活動の調和を図っていくため、この間行政が行ってきた対策やその考え方を質問してまいります。市民の活動の地域での拠点になっている区民会館や自治会館の利用について質問いたします。5月末まで区民会館の利用が休止となっていましたが、その後の再開に向けて会館を利用する各種団体の活動についてとしたチラシが配布されました。この内容が市民活動課、健康づくり推進課、社会福祉協議会とその担当課ごとに再開の日にちが異なり、足並みが揃わなかったことで、市民の中には少なからず混乱があったように思われます。一番早く再開したのがたまり場活動で6月1日から、フライサロン活動は6月末まで自粛、そして牛久活発体操やシルバーリハビリ体操は7月1日より再開となりました。それぞれの担当課において再開に向けてどのような活動基準を考慮して再開日を決定してのしたのかお伺いいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。区民会館を利用する高齢者等の市民活動には、市民活動課のたまり場活動、社会福祉協議会のサロン活動と、健康づくり推進課の介護予防ボランティアによる地区活動があります。これらの活動は感染拡大に伴い3月から休止を各行政区にお願いし、4月16日の緊急事態宣言後は全面的に活動休止としておりました。5月14日に茨城県を含む39都道府県で緊急事態宣言が解除され、6月8日に茨城県のコロナ対策指針、茨城版コロナネクストがステージ1となり、高齢者等リスクの高い方の外出自粛が解除となりました。これらを受けて市対策本部では活動開始にあたり感染予防対策を徹底するため、新しい生活様式に基づく施設等の貸し出し時チェックリストを作成し、6月1日付で行政区長や各団体、施設管理者等に配布しました。 その上で各団体や施設の状況に応じて手指消毒液の確保等を含め感染予防対策を図り、実施方法を検討した上で準備ができ次第順次活動を開始いたしました。たまり場活動については6月1日再開が16行政区、6月中旬再開が2行政区、7月1日再開が15行政区となり、現在も休止中で再開時期が未定の行政区が1行政区となっています。またサロン活動と地区活動につきましては、ほとんどの団体が7月1日以降の再開となりました。一部の団体が6月中に再開しましたが、早期再開を強く希望し準備が整えられたことによるものです。再開に向けては各団体への感染予防対策のアンケートを実施し、状況に合わせた対策を講じて再開日を協議し、再開初日には現地視察を行い感染予防対策を確認しております。議員ご指摘のとおり、たまり場とサロン活動、地区活動の再開時期が一部足並みが揃わず市民の混乱を招いた事実はありますが、感染予防対策の準備と実施方法の検討を地域の実情に合わせて丁寧に行ったためであります。対策本部においては関係各課が第2波以降に向けた対策を作成いたしました。地区活動については関係各課で協議し、活動の中止及び再開基準、実施における感染予防安全対策等について申し合わせガイドラインを作成しております。感染拡大の状況により国県等の対策は日々変化していくと思われますが、感染拡大予防対策について市民の理解を得ながら迅速に対応してまいりたいと考えております。以上です。
山本信子君。
それでは地区社協の活動、日常生活支援総合事業だけちょっとお聞きしたいと思います。地区社協における活動も3月から休止となりました。各団体やサークル活動はさることながら、牛久小地区と牛久小地区で行われている日常生活支援総合事業、これも、休止となったことで、ここに通っている高齢者の方々の健康がスタッフの中でも心配されたと聞いております。要支援から要介護になってしまった方もいたように聞いておりますが、休止になったことによる影響、そして再開に向けてどのような準備を含め話し合いがされたのでしょうか。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。牛久小学校地区で開催されている日常生活支援総合事業通所型サービス B につきましては、コロナウイルスによる事業中止以降もボランティアスタッフの間で事業を再開した場合を想定した感染予防対策について定期的に話し合いを行いました。6月8日以降、茨城県コロナ対策指針茨城版コロナネクストがステージ1となってから本格的な事業再開に向けての準備を開始し、7月初旬に行ったスタッフ同士のデモンストレーションでは、ホール内のレイアウトや施設入り口への非接触型体温計での検温、手指の消毒、名簿記載や血圧測定時の対応方法、体操の実施方法、施設利用後の清掃箇所、スタッフ間の申し送り方法等を確認しました。これらの結果も含め利用者の数を半分に分け、1週間に1回の参加を2週間に1回とすること、またスタッフの数も最小限の数とすることを条件に加え、7月17日から事業を再開いたしました。休止中に要介護となった方は2名おりましたが、総合事業の休止だけが直接の原因ではなく、サービスの移行についても包括支援センターのマネジメントにより介護保険サービスにつながっております。今後もコロナウイルス感染の状況によっては事業中止も念頭に置きつつ、事業を実施できる間は 感染予防対策を十分に行いながら事業を継続してまいります。以上です。
山本信子君。
はい、各障害学習センターでも多様な市民活動が行われており、利用再開にあたって注意事項も示されました。この中で飛沫飛散が懸念される発声、声を出す活動ですね、これと人同士の接触が懸念される活動については、改めて実施についてご検討いただくとともに、実施する場合には感染拡大防止策を講じてくださいという一文がありました。それぞれの団体でこの内容に準じて活動が再開されたようですが、例えばコーラスなどのサークルは引き続き自粛をする団体もあれば、活動を再開する団体もあり、再開にあたっては各団体の判断に任される結果となりました。注意事項を守ることを前提に承諾書の提出をするようにもなっています。障害学習センターは市の施設でもあり、管理にはある程度統一した基準がいるのではとも考えるところです。近隣自治体ではコーラスやマージャン、ダンスなど活動の内容ごとに細かく再開のガイドラインを決めているところもあると聞きます。承諾書の提出をする意味、そして再開に向けた活動基準の考え方について伺います。
教育委員会次長、大里明子君。
障害学習センターでは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年3月16日から5月末日まで貸し館業務を停止しておりました。6月1日から貸し館を再開するにあたり、施設としてコロナウイルス対策に係る統一した基準を利用する市民の皆様にご提示する必要があることから、さまざまに検討をいたしました。牛久市が示した新しい生活様式に基づく施設等の貸し出し時チェックリストはもとより、国や県の指針などを参考に、山本議員さんからもございました利用再開にあたっての注意事項を作成いたしました。その注意事項には基本的な対策のほか、参加人数を各部屋の定員の3分の1程度とすることや、利用終了後には使用した場所や備品の消毒を行ってから退出することなどを盛り込みました。障害学習センターは多種多様な活動に利用されております。活動の内容によっては3密などの基本的な対策以外に特に注意が必要な活動もございます。しかしながら活動内容を熟知しておりませんと対策を立てることが難しいことから、全国的な業界団体からそれぞれに示されたガイドラインなどを参考に、各利用者において対策を講じていただくことといたしました。もちろん利用者からご相談があれば対策を一緒に考え、アドバイスもさせていただいております。活動を再開するにあたっては、活動内容に適したコロナ対策を立てるとともに、対策を継続しながら活動すること、貸し出し時のチェックリストなどのルールを遵守することなどにご承諾いただいた上で施設をご利用いただきたいことから、承諾書の提出を求めております。障害学習センターとして学びの場、活動の場を提供するという役割を果たすことからも、基本的な感染対策に加え、活動の特徴を考慮した対策を講じた上で活動していただければ、活動内容によって一律に施設の使用を制限する必要はないと考えており、活動を再開するかの判断は利用者に委ねております。以上です。
山本信子君。
高齢者の憩いの場としても利用されている総合福祉センターですが、入浴施設やカラオケが楽しめる交流の間はコロナ禍においての再開には厳しい現状がありましょう。しかし機能訓練回復室でリハビリをしていた人や囲碁を楽しんでいた人からいつになったら再開できるのかとの声も耳にするところです。活動の現状と今後どのステージになれば中止をしている活動が再開できるのでしょうか。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。総合福祉センター本館は令和2年6月22日よりセンターホールと会議室のみの一部開館といたしました。利用者には受付での検温、マスクの着用のお願い、3密を避けるため会議室の定員縮小など感染予防対策を講じることを利用条件としています。換気ができない、3密が避けられないなど感染予防対策が困難な部分、入浴室、交流の間、ビデオ映画館、囲碁将棋室、機能回復室においては使用を中止としております。福祉センターは高齢者や障害のある方等が利用する複合型の施設であるため、茨城県コロナ対策指針茨城版コロナネクストにおいて最大限の感染予防対策が必要となる施設に該当します。現状で高齢者および障害者のデイサービスを実施し共有して施設を利用しているため、一般の方の利用については制限する状況となっています。茨城版コロナ対策指針茨城県コロナ対策指針茨城版コロナネクストにおけるステージに合わせて慎重に開館業務の見直しを図ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。以上です。
山本信子君。
はい。それでは1番目の質問の最後ですね。市民の不安に応えるための保健師の地区担当制について伺ってまいります。冒頭申し上げましたアンケートで、今心配なこと不安なことはありますかという質問をしました。回答にはコロナ患者が増えていけば病院通いも心配で気軽に行けない、感染した場合入院治療や療養する場所が可能かどうか心配、どの情報が正しいのか分からず不安、もしかかったかなと思ったときに保健所がすぐ対応してくれるのかしらなど、日々の生活を送る中での不安の声が多くありました。こういった市民の声を聞き、日々変化する状況においても正しい知識や情報を提供し、身近な相談に対応してくれる存在として保健師の役割があるのではないでしょうか。平成25年厚生労働省から地域における保健師の保健活動に関する指針が出されております。その中の項目に地区担当制の推進というものがあります。担当地区を決めて保健活動を行う地区担当制は、業務担当制による制度や年齢、疾病、障害などで区切るのではなく、その地区を担当する保健師が住民の健康問題に対応することで、保健師が顔の見える身近な存在になるといいます。コロナ禍において市民には日々暮らす中での感染症対策がこれからも続くことが予想されます。そこでお伺いいたしますが、現在の市の保健師の業務体制はどのようでしょうか。またコロナ感染予防として新たに発生している業務の現状について、そして最後に地域を意識し市民の視点を重視し、市民の不安に寄り添った 保健活動を展開するための地区担当制についてのお考えをお聞きいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、保健師が地域に関わり地域の健康課題を解決する地区保健活動の重要性は認識しておりますが、現状では業務担当制で実施しております。保健師の地区担当制の利点は、担当保健師として地区住民に相談しやすい体制を提供できること、その中で地区の状況を把握し地区の健康課題から地区の方々と共同で健康づくりに取り組めること、この関わりの中で地域で健康づくり活動が継続でき健康度が向上すると考えております。現在地区担当制は取っておりませんが、平成26年度より小学校区を対象とした地域保健活動を実施しています。この活動は生涯活発プロジェクトとして牛久健康プラン21に基づく健康寿命延伸を目的に地域の健康度アップを図るため、地区社協ごとの健康づくり地域支援事業として健康づくり推進課で実施しています。担当として保健師と専門職が3名程度、1地区に3年程度重点的に関わり、地域が自ら行う健康づくり活動につなげてきました。岡田小学校区、神谷小学校区で実施をしております。現状で全地区で地区担当保健師を配置し地区保健活動を行うことは人員的にも配置的にも困難な状況ですが、業務分担の中においても地区に関わる保健活動は継続してまいります。また業務分担制であっても市民からのさまざまな健康相談には電話や面接で対応しております。このコロナ禍においては感染症への不安などさらに市民の皆様の健康不安が高まっている状況ですので、コールセンターでは必ず保健師が対応できるよう配置をしています。今後も保健師の顔が見え身近に相談が受けやすい体制を構築してまいります。以上です。
山本信子君。
コロナ感染症の対応で地域の保健所その保健師が多忙を極めたことがメディアでもたびたび報じられました。保健師の役割が注目されたこともあり今回質問させていただきました。まあ、今の状況では、人員的にも配置的にも地区担当制は難しいというご答弁でしたが、まあ、体制にかかわらず顔の見える身近な保健師という体制づくりをお願いして次の質問に移ります。2番目は S カード牛久ビルの活性化の次の一歩に向けてとして質問してまいります。6月5日のグランドオープンから3ヶ月緊急事態宣言も解除され人の流れも少しずつ戻ってきたのかとも思われますが、まず2階に店舗が入居したことで牛久市に入ってくる収入の変化を伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、牛久市と牛久都市開発株式会社との賃貸借契約につきましては、本年6月にリニューアルオープンに伴い賃料の改定を行っております。現在の牛久市の賃料収入は月額消費税込み319万4315円となっております。今回の改定以前は月額223万5887円であったことから95万8428円の増額となっております。以上です。
山本信子君。
はい、残り3階の牛久市所有の空き床そして4階の公共的利活用についてですが、6月11日付の茨城新聞には市長が取材に次のように答えたとなっています。4階の空きスペースについて美術ギャラリーのほか学習室や図書室 ダンスもできるスタジオなどの活用を挙げ、総合的な市民の憩いの場にしていきたい、こういうふうに載っておりました。以前にも申し上げましたが、4階については牛久市の所有証ではなく複数の地権者の共有証となっています。3月の予算委員会でも4階に公共施設を整備する上での方向性を質問したところ、執行部からは次のようなお答えでした。公共的利活用は4階を前提に検討を進めてきた。現時点において4階で決定しているというものではない。しかしながら3階は民間活用の可能性が高いことから、公共施設を整備するにあたってはフロアを一体として利用できる4階の可能性が高いと考える。床の交換については4階に公共施設を整備する場合の一つの手段としてこれまでも議会で述べてきたが、4階で公共施設を整備するためには4階の床を借りるのか取得するのか、そのような整理が必要となる。その一つの手段として交換も含め検討を行うものである、このようなご回答でした。しかし先の新聞報道では3階の空き床に店舗を誘致し4階に公的利活用というのは決定事項のように受け取りますが、その点について確認いたします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、スカード牛久ビルにおける公共的利活用につきましては、これまでもご説明してきた通り、4階を前提とした検討を進めてまいりました。これは公共的利活用を4階とすることでエスカードホールや講座室等の既存の公共施設と総合的一体的な利用が可能となります。既存施設と新たに整備するものとに連関性を持たせることにより、利用者である市民の皆様にとってより利便性の高い公共施設とすることで利用の促進にもつながるものであると考えております。以上です。
山本信子君。
はい、平成31年3月、牛久都市開発に4億円の貸し付けをするにあたり、担保の対象となる不動産鑑定を実施し、その結果評価額は貸し付け額以上のものであったと昨年10月議会で答弁をいただきました。そこで情報公開請求で公開された不動産鑑定調査報告書について何点か確認したいと思います。まずこの土地の価格の査定がエスカード牛久ビルがある牛久町ではなく地価の高い中央町を取引事例地として査定されていますが、どうしてなのでしょうか。
経営企画部長吉田正美君。
はい、平成31年3月に行いました不動産鑑定につきましては、意図的に高い取引事例を採用したいということでは決してございません。当該評価につきましては再度受注業者事業者鑑定を行った業者ですね、こちらの方にも確認をいたしましたが、不動産鑑定士が評価を行う際によるべき基準となる不動産鑑定評価基準にのっとり業務の方は行われております。今回ご質問いただきました牛久市中央の地価を根拠としている点につきましては、取引事例比較法を適用する中で牛久町地内には採用する取引事例がなかったことにより中央の事例を用いたものでございます。また中央と牛久町での地価の比較につきましても不動産の価格はその不動産がある地域や個別性で形成されるものであることからですね、町の違い、町の違いですね、こちらでによる価格の差というのはございません。 以上です。
山本信子君。
はい、次に評価の中で評価条件として牛久都市開発によるSカード牛久全体の店舗の再生計画の機運が高まっていることを踏まえ、将来的には月額支払い賃料が増額改定される蓋然性が高いことを考慮して評価するとあります。そしてその再生計画とは、1階の牛久市取得予定の床と4階の地権者所有の床等を交換し、4階に公益施設等を導入すると書かれております。この時点、つまり平成31年3月時点で床の交換という計画があったとすると、令和2年の3月の予算委員会の執行部のご答弁とは整合性が取れなくなりませんでしょうか。また1階と4階を交換、これを考慮して評価額が算定されたのでしょうか。
経営企画部長吉田正美君。
はい、ただいまの件につきましても、先ほど申し上げました受注者、不動産鑑定、業者の方に再度確認の方を行いましたが、調査報告書中にですね、交換の文言が記載されておりますけれども、これにつきましてはSカード牛久ビル全体の利用計画および再生計画の中での手段の一例であり、当鑑定を行った時点において牛久市はまだ所有をしておらずですね、当然床の交換も決定していないことから、交換が直接価格の算定には用いられてはおりません。当時泉谷牛久店はすでに撤退しており、Sカード牛久ビル全体の床の効率的な運用や公共的利活用が議論されておりました。公共的利活用も含めたビル全体の利用計画、再生計画につきましては、中心市街地の活性化や駅前ビルの再生を目指す牛久市、そして権利者の双方にとってメリットが大きいことから、十分な合理性と実現性が高いと判断され、これらの計画により活性化が図られるということを前提事項として含んでいるものでございます。以上です。
山本信子君。
はい、交換は再生計画の中での手段の一例であり、交換が直接価格の算定には用いられていないというご答弁でした。しかしながらにわかに納得しがたいところですので、市長にお尋ねしたいと思います。4億円という多額の市民の税金を牛久都市開発に貸し付けするにあたっては、市長としても大変な決断をされたのだと推察いたします。貸し付けた4億円の担保としての不動産鑑定についても慎重に検討されたことと思います。報告書には牛久都市開発による再生計画に1階の牛久市取得予定の床と4階の地権者所有の床とを交換し、4階に公益施設等を導入する、この計画が進められようとしている、そのため今の賃料は暫定的なもので、将来的には賃貸収入が増収となり、それを踏まえて評価を行っていると、そう書かれております。市長は牛久都市開発の社長でもあれば、この再生計画をご存知だったのでしょうか。交換の手段の一例として挙がっているのは、すでに店舗が入っている1階と明記してあり、店舗が入っていない2階でも3階でもありません。先ほどご答弁で十分な合理性と実現性が高いと判断され前提事項となったとありましたが、そのような判断が 牛久都市開発の話し合いの中であったのかも含めてお尋ねいたします。
市長根本洋二君。
まあ、その当時のエスカードの現状、そしてこれからのエスカードの在り方、そして牛久市がどのようにこの事業に取り組むか、そして何を一番 重点的に今なすことか、そういうことで私は判断いたしました。そしてその結果としてこのような結果になったものでございまして、そしてこれからの展望としてはやはり牛久の利益、エスカードの実地のすることによる牛久がどのように利益されるか、それも加味していろいろな判断を私はしたつもりでございます。ですからこれからもエスカードがどのような形になった、そして私たち市民がどのようなものを中心化に求めるか、それが大きな前提の今回の私はの思いでございます。
山本信子君。
ちょっと私が求めていた答弁と少し違って、まあ、はい。では次に今回の補正予算に上がっている4階のエスカードホールへの e スポーツ大会誘致を推進するための施設整備について質問いたします。 e スポーツに関しては昨年12月議会での同僚議員の質問に執行部は現在のところ新たな e スポーツ開催の計画はないが、ゲーム障害などの諸問題を十分に考慮しながら e スポーツの有効性や可能性について調査研究を進めていく、そうお答えになっています。この半年間余りの中でどのような検討がされたのでしょうか。
市長根本洋二君。
e スポーツにつきましてはエスカードビル、エスカード牛久ビルの公共的な利活用の検討の中で茨城県の動向や企業の動向等を踏まえて検討を進めてまいりました。 e スポーツは牛久にとって新たな取り組みですが、これまで全国での e スポーツ大会の開催事例を見ても非常に多くの方が集まりチーム度が高く、さらに牛久駅の都心からのアクセスの良さ、エスカードビルの牛久に直結されていといった来場者の交通優先の良さを合わせて考えますと、牛久エスカードビルへの集客や地域の活性化を検討する上で非常に重要な取り組みとなると認識しております。今回の補正予算につきましても e スポーツの関連の施設につきましては主にプロジェクターそして通信回路整備の検討しておりますが、これら e スポーツのみしか使えない専用のものではなく、例えばプロジェクターにおいては映画等の映像コンテンツの投影に利用することができ、通信回路につきましてもエスカードホールでのイベントを行う方がその様子の発信するなどさまざまな利用人でも対応できるものとして運用を行っていきたいと考えております。
山本信子君。
スポーツ庁は平成30年11月日本学術会議に対して科学的エビデンスに基づくスポーツの価値の普及の在り方に関する審議の依頼をしました。その中の検討事項として e スポーツが挙げられています。幅広い年齢層や多様な人々のスポーツ参加を促すことができるという特徴がある反面、e スポーツの要素であるゲームの依存症の問題の深刻化があり、昨年5月に WHO はゲームのやりすぎで日常生活が困難になるゲーム障害を国際疫病として正式に認定し、ギャンブル障害などと同じ精神疾患として位置づけ、治療研究や患者数の把握を後押ししています。スポーツ庁からの審議依頼に対し、今年6月、日本学術会議が出した回答書では、個人と社会双方に対して e スポーツの価値を高めるためには、e スポーツの要素であるゲームへの依存に対する防止対策が喫緊の課題となる。 子どもたちがネット使用を自ら制御する力や健康認識を育む教育などの根本的対策を講じる必要がある。また e スポーツをめぐる組織の整備、ルールの確立、指導者および選手育成のシステム作りなども急務であると述べております。主としてこの提言をどう受け止め、どのような方針に基づき施策を行っていくお考えでしょうか。
経営企画部長吉田正美君。
はい、e スポーツにつきましては単にゲームとしてまたはビジネスとし してだけではなく教育現場での活用等の広がりも見える一方で、ゲーム依存症の問題等が提起されるなどその是非についてさまざまなご意見があることは十分承知をしております。これにつきましては今後全国の事例や茨城県、茨城県の方は e スポーツを推奨しておりますので茨城県の考え等も確認していくとともにですね、教育委員会とも連携をしながら牛久の子どもたちにとって最良の方法を検討してまいりたいと考えております。以上です。
山本信子君。
はい、それでは次に3密対策としての市役所機能の分散化について伺ってまいります。市役所の特に総合窓口化はさまざまな証明書の申請などで多くの市民が利用するまさに市役所の顔とも言えましょう。年度末には転入転出などの届け出もあり、また今回のコロナに関して定額給付金の申請にマイナンバーカードが必要であったことやその他コロナ関連の申請に必要な住民票や所得証明、印鑑証明などを求める人たちでさらに多くの人がロビーにあふれていた状況でありました。現在宿市では総合窓口課の業務を一部各障害学習センターなどで出張所という形で行っていると認識しております。まず市役所の本庁舎と出張所との業務内容の違いについて質問いたします。
市民部次長小川茂雄君。
市役所と各出張所で可能な業務の違いにつきましては、住民票や戸籍、印鑑証明書等の発行は出張所でも行っておりますが、住所の移動、戸籍届け出、パスポートの受付交付、マイナンバーカードに関わる業務は市役所のみで行っております。住所移動の手続きにつきましては平成14年度より総合窓口化を起点とした住所移動に伴うワンストップサービスを実施し利便性の向上を図っているところです。必要となる手続き窓口を総合窓口化に一元化し、かつ各業務の担当職員が順次対応する中で世帯の状況等によって異なる手続きを円滑に進めております。また戸籍届出につきましては戸籍事務取扱準則第24条に休日または執務時間外の届出受領について示されており、24時間365日市役所窓口で受付をする体制を整えております。マイナンバーカードおよびパスポートにつきましては総合窓口課において厳重な保管体制を取り窓口での交付を行っております。特に夜間の保管体制として施錠された保管庫内で厳重に管理している状況にあります。以上のことから市役所と各出張所の業務には差異がございます。以上です。
山本信子君。
コロナ禍においては3密対策として市役所の証明書の発行業務についてオンラインや郵送での申請も行われていると思います。日中働いている人や高齢者、そして 交通弱者などそれぞれの特性に合わせた申請手続きは3密対策のみならず必要であると考えます。市役所に来庁しなくても済むような申請方法に関して伺います。また特に高齢化が進んでいる駅西地区の方からは S カード出張所での業務を増やし市役所まで行かなくても済むようにしてほしいという声もあります。市役所の総合窓口課での業務を S カード出張所でも行えればコロナ禍での3密対策にもなり何よりも S カード牛久ビルの活性化にもつながると考えます。これまではにぎわいの創出として多世代の交流、集客力といった駅前のメリットを生かす策が言われてまいりました。しかしこれからのウィズコロナの生活様式を考えると各種証明書の発行業務など行政サービスの分散化は危機管理としても必要になってまいりましょう。最後に S カード出張所を窓口とした行政サービスの分散化と拡充についてお考えを伺います。
市民部次長小川重雄君。
はい、S カード出張所を窓口とした行政サービスの分散化と拡充につきましては周辺地域の高齢化及び新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から業務拡充の必要性を認識しております。関連各課との連携及びシステム並びに周辺機器の設置等が必要となることからS カード牛久の4回リニューアルに合わせた業務拡充につきまして情報収集を行っております。市民の利便性の向上及び感染症対策としての行政組織の危機管理の観点から引き続き調査研究を行ってまいりたいと思います。以上です。
山本信子君。
今回の補正予算にはコロナ対策の国の交付金を使った事業が、先ほどの e スポーツ大会誘致の施設整備をはじめいくつか挙がっております。執行部の皆様におかれましては足元の地域課題に目を向け地に足のついた政策を練るとともにコロナ禍において市民にとって優先順位の高い事業を熟慮し取り組んでいただきますようお願いして私の一般質問を終わります。